ゴセックに学ぶ日本の生活文化。皆さんこんにちは、村上優子です。今日から始まりましたゴセックに学ぶ日本の生活文化。この番組は京都の日本の生活文化である年中行事、中でもその骨格を成すともいえるゴセック文化ですね、これを次の世代へ継承していこう、そんなことに貢献したいという活動を行っております。特定非営利活動法人ゴセック文化アカデミアの提供でお送りいたします。今回は令和3年度京都府文化力チャレンジ事業の一環としてスタートいたしまして、3回シリーズでこの番組お届けしてまいります。さて今日は第1回です。今日のゲストは公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー専務理事の村上恵子さん、ゲストにお迎えしました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
本当に文化交流でずっと携わってこられたと思うんですが、今日は文化交流をですね、コンテンツとしての生活文化、はい、それをテーマにお話を伺おうということでございます。はい、今ご紹介した専務理事のポストですが、いつから？
今年の4月からここに就かせていた、はい、専務理事は5月なんですけども、この職場には4月から参加させていただいて活動しております。
あ、そうですか、はい、女性初の京都では副市長ということで、はい、皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、いろんなところで文化交流もなさってきたと思うんですが、はい、そう考えると専務理事への道っていうのは、
そうですね、いろいろご縁がありまして、まあ、市役所時代は観光ですとか、はい、文化ですとかいろんなお仕事をさせていただきましたので、その観光や文化に関わるこのコンベンションビューローでお仕事させていただけるっていうのはとても嬉しいなと思って楽しくやっております。
現役時代ね、
はい、
現役って言葉を使わせていただきましたが、はい、私も現役時代、はい、KBS 京都におりまして、何度かいろんな場所でお話をさせていただいたり取材もさせていただきましたけど、
はい、
なんか いろんな時代をずっと一緒にやってきたっていう親近感もあるんですが、どうですか？
そうですね、いろんなテーマでね、本当にお話してまいりました
ですね、うん、そうですよね、女性っていうことではなくですよね、
そうですね、うん、まあ、稽古優子という、語呂の良さはありつつもですね、
お互い漫才でもやりましょうかって言った時もありましたぐらい、
はい
はい、なんか頑張ってますよじゃなくって、自然に楽しく関わってきたということだと思いますが、
そうですね、うん、あまりその女性っていうのを意識せずに来れたっていうのは、多分市役所の中で、
はい、
門川市長をはじめですね、男性の皆さんがそういうことを感じさせないように、うん、いろんな形で別に女性だから引き立ててるんじゃないよっていうことを伝えていただいたからかなと思うんですよね、
う
ん、
そういったことを、まあ、女性職員の皆さんもよく分かってらっしゃる、
はい、そうですね、それで私それがとっても心強かったということを門川市長にお返ししましたら、
はい、
市長はいろんなところで、まあ、女性だけでなくて職員の皆さんにそういうことをおっしゃっていただくので、
うん、
京都市役所の中では本当に皆さん性別に関わらずのびのびとそのお仕事をやってらっしゃると思うんですよね。
ああ、そうですか。現役時代のびのびといろんなことをなさったと思いますが、
はいはい、
副市長時代の文化交流、
はい、
このあたりをですね、ぜひ教えていただければと思うんですが、
すごく思い出に残っているのが、日中韓の3カ国の中からそれぞれ都市を選びましてね、うん、その都市間交流を文化でやろうという、
都市間の交流を文化でやろう、は
いはい、文化でやろうということがありまして、はいはい、まあ、韓国はテグ市、
うん、
中国は長沙市というところに行かせていただいた経験があります、
はい、
それでその中国に行った時に、まあ、ご挨拶する機会がございましたので、まあ、政治ですとか、
うん、
経済ですとか、
うん、
国と国との付き合いにはいろいろ交渉事もあるんだけれども、
はい、
文化交流というのは本当に何のこだわりもなく存分にやればどちらもが豊かになれる交流ですよね、
はい、
いうことを申しましたら、中国の方々もすごく意気に感じていただいて、もうたくさんの拍手をいただいた。
いやいや、今聞いても私たちね拍手ですよねでそうなんですよね、
そうなんです
よね、政治経済ではなくって、文化交流どんな場所でもできますしね。
そうですね、もともと 京都に育ってるいろんな文化も中国や韓国からいただいたものたくさんありますよね。はい、そういうことをお話しますと本当あのいっぺんに距離が縮まって、
あ、いいですね。はい、さあ、専務理事として今後、はい、4月からですが文化交流事業いろんなことをやってみたいと思ってらっしゃると思うんですが、はい、もう先駆けでもうすでにやってらっしゃることもあるんですか？
あ、そうですね。で、あの京都文化交流コンベンションビューローは2つの大きな仕事をやってまして、
はい、
文化を日本の中でしっかりと振興していくっていう仕事と、それからあのその文化をうまく活用して、まあ、世界中から大きなあの会議でありますとか、さまざまなあの集まりごとを、誘致してくるっていう2つの仕事があるんです。
はい、
で、その中でですね、まあ、京都で国際会議をやられたりいろんなことをやると、京都の文化をこう その中で味わっていただきますとね、大変皆さん満足をされて
でしょう、ね、
京都の、ね、自然が良かったよとか、それから文化財が良かったよとか、それでお帰りになる時に、まあ、少しご寄付をですね、
ええ、
基金を京都に残していっていただいて、でそれをまたあの文化活動の方に還元していくというようなことができないかというので、マイス基金、
聞いたことあります、はい、皆さん、
マイス基金、マイスです、
はい、
MICE、
はい、
C はコンベンションなんですけども、はい、M はミーティング、はい、I はインセンティブということで、企業の皆さんなんかがねいろいろご利用いただいて、で E はイベント、エキシビジョン、うん、まあ、そういうことで、まあ、人が集まっていろんな活動されることをマイスっていうふうに言うんですけれども、その時にそういうご寄付をいただいた基金を集めよう、これをあのすでにコンベンションビューローで開始をしております。
もうすでに始めてらっしゃるという、
は
い、
もう一つがその文化の振興なんですけども、京都にはもうすぐ文化庁が来られます。
そうです ね、
ね、京都で、まあ、京都の文化だけを育成するんじゃなくって、日本中に文化の振興を開始していかないといけないという役割があるなと思いまして、
そうですよ、ね、
うん、日本中を対象にした文化基金賞という賞を、
文化基金賞、
はい、
はい、
これは古典の日っていう11月1日がね、あの古典の日ということで決まったんですけども、はい、その古典の日文化基金賞という名前でですね、日本全国でいろいろ文化活動をやってらっしゃる団体の方、個人の方を、表彰していこうということで、次の世代に文化をいろいろ伝えていただく方を励ましていきたいな。
あ、いいですね、はいはい、
こういう文化基金賞という賞もですね、はい、新たに作りまして、つい先頃あの第1回の表彰を受賞式をやった
9月に、第1回、
はい、9月3日という日にですね、第1回の表彰式をやりました。ま
あ、京都だけではない、全国文化庁ということで考えますと、いろんなところの方々、
そうですね、今回は、はい、あの沖縄の文化を継承してらっしゃる C の会さんというところなんかもね選ばせていただいて、
はい、
沖縄の方々に大変喜んでいただきましたし、
いいですね、
はい、
あのぜひそうやって本当に全国各地携わってる方、
はい、
たくさんいらっしゃいますし、
は
い、
頑
張ってるって言葉を使えても、絆というかつなげていってる皆さんがたくさんいらっしゃるわけ、
そうですね、まあ、やりたくてやってらっしゃるって皆さんおっしゃるんですけども、それをまあ外から認められる、表彰されるということはまた大きな励みになると思うんですよね。
その第1回が、
はい、
もう授賞式開催されたという、
はい、
他にはどんなことをどう思ってらっしゃいますか？
あ、そうですね、まあ、この2つを柱にするんですけども、うん、この文化を本当にあのコンベンションなどで来ていただいた方々に存分に味わっていただくために、ただ会議を京都でされるだけじゃなくって、いろんな文化事業をこうアトラクションで見ていただいたり、それからお土産品には伝統産業品を
そこです
ね、お持ち帰りいただいたり、
はい、
まあ、京都で文化活動している方々のお力をですね、うまくこうコンベンションの誘致と融合させていきたいなというふうに思っています。
なるほど。で、あのいわゆる史跡とか、
はい、
皆さんよくご存知の場所も、
はい、
皆さんにとっては盛り上げる場所にもなってるんです
ね。そうなんですよ ね、でそういうところで、まあ会議が終わった後ホットパーティーをされる時に、
この辺がすごいな、
美しいお庭で、
ねね、視点がやっぱり変わってきましたよね、
そういうことができる京都だなというふうに思うので、うん、まあ、そのことをしっかりと生かしていくっていうのがコンベンションビューローの仕事かなと思ってます。
その意味では長年、 はい、京都の京都市行政に携わっていろんな場所をご存知ですし、はい、いろんな人もご存知でしょ。
あ、そうなんですよ ね、まあ、いろんな方々とのご縁がこういう時に生きるなと思ってるんですけれども、ね、まあ、そして特に京都は四季折々いろんないいところがね、うん、今日もご節句ということでございますの で、その四季の折々の良さっていうのも伝えていければなというふうに思ってます。
もうそうなりますとぜひ私どものアカデミアにご助言をいただければと思うんですが
ありがとうございます、
はい、伝統産業に携わる女性もいますが本当にいろんな職種のメンバーでこの活動を行っている最中なんですが、はい、ぜひ私どもに、ご節句文化アカデミアにアドバイスあるいは激励の言葉っていうのをぜひいただきたい。
いや、生活文化というのがやっぱり文化の礎だと思うんですよね、
はい、
衣食住の中から生まれてきた器であったり着物であったりせか食品であったり、まあ、そういうものが本当にあの私たちの暮らしを豊かに彩ってきた。でそれがどんどんとその消化していくと芸術文化というような形にもなっていくと思うんですけども、はい、やっぱり根底にあるのは生活暮らしを大切にするっていう生活文化だと思いますので、
ええ、
まあ、そこは女性の得意なところでもあるかな。
得意の分野です。そうやって私やってきましたって言いたいんですが、ね、ちょっとですね生活レベルではちょっとあのやってこなかったかもしれないなと思うんですがどうですか。
いや、お仕事一筋ですからね、ゆこさんは。
いや、一筋で子供もいや一応夫もおりますんであれです
から。そうですよね、うんうん、あ、いやいや、あの結構やってきたかなと。
そうでしょ、う
ん、だって楽しいんですもん、こう着るものが何かなって。
ああ、衣食住で行きます
と
ね、
はい、衣食住も楽しいですし、お料理もね、
うん、
そう、仕事をやってパッとこう切り替えるから、
そこです、
気持ちがリフレッシュできる。
リフレッシュできる場所も、うん、触れられる文化もいろいろあるのが京都ですよね。
そうですね、
で、あの刺激をもらいながら、はい、私どももこういったアカデミアの活動をしていきますので、今後ともぜひ。
ありがとうございます。
文化交流ということ、生活文化を視点にっていうともうピタッときますからね。
いや、本当ですね。
ね、ですからぜひあの、はい、私どもと一緒にあの
一緒にやっていきたいですね。
そう、おこがましいですね。あの一歩前へ進んでいただいて、ぐっとぐっと引っ張っていただきながら頑張っていきたいと
思う。本当にね、ゆうこさん、けいこさんで
一緒に引っ張っていけたらいい。どっち、けいこ先行きませんか。けいこゆうこ、何の話を。いや、でもそれだけ近しい感じで、はい、あの一緒に手を携えて、はい、文化交流、生活文化という面で、
はい、
あ、引っ張っていければなと思いますので、
はい、
今後ともご活躍いただきますようによろしくお願いします。
ありがとうございます、
今日は本当にもっともっとお話を伺いたかったんですが、時間的にもうね、お別れの時間も近づいたようでございますので、またあの違う機会にぜひ。
ありがとうございます、
はい、今日はご節句に学ぶ日本の生活文化、第1回目のゲストは公益財団法人京都文化交流コンベンションビューローの専務理事村上恵子さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は11月6日の土曜日に放送されます、お相手は村上優子でございました。この番組は特定非営利活動法人ご節句文化アカデミアがお送りいたしました。